天のお父様、ありがとうございます。今本当にあなたの尽きぬ愛を歌わせていただきました。これからあなたの御言葉に取り組むときに、本当にあなた様の与えておられるこの何て言うんでしょうか、と尽きぬ愛がこの本当に体験できるこの枠組みというか、そういうものをあなたが、教えておられますので、どうぞそこから私たちが得ることができるように、どうぞ助けてください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日はネヘミヤ記の10章ですね。主法には11章も含めてたんですけど、やっぱ勉強しているうちに10章だけで十分なページ数になったので、10章だけにさせていただきます。ネヘミヤ記はですね、このいかにして神の民を立て上げて、それを固く守っていくかという内容になってます。非常に実践的な具体的なことになっていってます。ですから私たちがこの教会の生活、神の共同体として、神の民として行っていくときに、直接的にですね、私たちがこの何て言うか、立て上げられて敵から守られていく、しっかりと土台を据えていくという、その話になってます。で、後半を今見てってますね。で、後半がこの彼らがこの城壁を建てた後の話なんですけれども、御言葉、律法を朗読することに非常に多くの時間を割いていきました。で、律法が開かれることによって、自分の至らなさを知って悲しむんですが、しかしだからこそ喜べる、本当の意味で悔い改めることができるようになったんですね。で、そして、今度は、祈る、悔い改めの祈りを捧げるという内容が9章の中にあったんですね。覚えてらっしゃるでしょうか。ここで彼らが、主はとてもよくしてくださって、真実を尽くしてくださっているのに、なぜかそういうふうにしておられる 神の真実に対して、こう悪で返してしまったっていうですね、けれども人間というのはこのすごく恵まれている時にこそむしろ不満がたまって、そしてこの神に、この神だけじゃなくて人もそうだかもしれないけども、背いていくようになってしまうということを告白しました。で、これを告白した後でですね、9章の38節なんですが、これらすべてのことのゆえに、私たちは文書を持って盟約を結んだ。そして私たちの高官たち、レビ人たち、祭司たちはそれに印を押したということです。盟約を結ぶんですね。で、その盟約の内容が10章に書いてありますですね。で、今この学びをしている中でね、緊急事態宣言が、新型コロナウイルスに関するですね、緊急事態宣言があってですね、そして終わるときに非常に興味深い言葉を専門家会議 の専門家の先生方が、発表されました。新しい生活様式という内容ですね。あるいは新しい日常ということも言われてますけれども、このコロナ前にすぐに戻れるわけでは全然ないと。で、そしてコロナ前にやってなかったことを、そのコロナを機会にして、例えばテレワークであるとかですね、でそういうことを行うことによって、その今までやってなかったことが行われる。例えば学校、もしかしたら9月に始まるかもしれない。今まで、ね、日本で考えられなかったこと、皆さん4月入学卒業でしょ、当たり前ですけどねでそれは9月に変わるかもしれない。そういうふうに新しい生活様式、新しい日常が、起こるということをですね、この国民こぞって、しかも国民こぞって行っていくというすごいことが、日本だけじゃないですけれども起こっているわけなんですね。で、この学びをしているときに、これすごく 肌で感じることができるなって思ったんですよ。というのはここにいるイスラエルの民はずっとバビロンの捕囚のおじいさんですね、またはお父さんお母さんを持っていて、まあおじいさんぐらいかな、こう戻ってきた人たち でそこにはもうすでに、いなかったものだから、その地域住民が住んでいて異邦人たちですよ。そしてその中に戻ってきて、でその人たちとやりくりしていかなければいけない、当然だったわけですよね。でそして生活をしていくんですけど、けれども御言葉が開かれる、律法が開かれることによって、まるで自分たちの生活はこのままではいけないんだっていうことが分かってきたわけなんですよね。でそこで新しい生活様式に変えていかなければならない、神の御心、神の願われていることにかなう様式に変えていかなければならない、国民こぞってです、しかもですね。だからすごく似てるなと思います。だからすごくこう心が迫られますよね。なんでっていう疑問がありながらも、しかしこれは間違っているってことが明確に分かったのであれば、それを変えていかなければいけないわけなんですね。で実は教会において一人一人のクリスチャンが、実はこの緊急事態宣言というのも霊的にあるし、つまりこの、罪の中で死んで滅んでいくという緊急事態があるわけですね。神の怒りが下るという緊急、そこから救われて、そして新しい生活様式に召されているわけなんですね。だからコロナに限らず、実は私たちはもっと大きなレベルで、この新しい生活習慣様式というものを身につけていくように召されているわけなんです。エペソの4章の22節から24節までをお読みします。その教えとは、あなた方の以前の生活について言えば、人を欺く情欲によって腐敗していく古い人をあなた方が脱ぎ捨てること、あなた方が霊と心において新しくされ続け、真理に基づく義と聖をもって神にかたどり作られた新しい人を着ることでしたと。古い人を、この古い服を脱ぐかのように脱いでですね、古い人っていうのはその罪に支配された昔の自分ですよ。これを捨てて、そして新しい人っていうのはキリストにあって新しくされた自分ですね。これを身につけていくわけです。で、私がクリスチャンになったばっかりの時にですね、宣教師の人が、今新しい信者の学びやってますけど、それみたいなことを私もやったんですよ。そして、あなたはパンツを履くとき、お風呂から出てね、どっちからって言われた時に、お右だなって、お右だって言って、じゃあ明日から左やってみてくださいみたいなこと言われたんですよ。で、結構難しいですよ。ですね。今までの習慣があることをこう変えていくわけなんですよね。で、それをこの古い人と新しい人、これ同時に行っていく、古い人を捨てて新しい人を身につけていくということを行うことによって、私たちも変えられていく必要があるということですね。では、一節をご覧ください。印を押した者は次の通りです。先ほどの名訳についての印ですね。まあ、当時の印というのは、あれですよ、なんていうのかな、今私たちが言うハンコではあっちゃう。ハンコではあっちゃう。指輪とかにですね、このなんか印がついて、印章っていうんですけど、印がついて、それをこう、ちょっと溶けたロウのところにこう押して、そして固まるのを待つっていう、まあ、そういうものですけど、印を押した者は次の通りである、はるかやの子、はかるやの子、ありがとう、総督ネヘミヤと、まず指導者であるネヘミヤが押して、でおよびゼデキヤ、セラヤ、アザリヤ、エレミヤ、パシュフル、アマルヤ、マルキヤ、ハトシュ、シェバンヤ、マルク、ハリム、メレモテ、オバデヤ、ダニエル、ギネトン、バルク、メシュラム、アビア、ミヤミン、アマズヤ、ビルガイ、シェマヤ、以上は祭司たちであったと。まず祭司たちが印を押した。次にレビ人ではアザンヤの子ヨシュア、ヘナダテの子らのうちのピヌイ、ビヌイ、カデミエル、および彼らの親類でシェバンヤ、ホディア、ケリタ、ペラヤ、ハナン、ミカ、レホブ、ハシャブヤ、ザクル、シェレベヤ、シェバンヤ、ホディア、バニ、ベニヌと。このレビ人が印を押しました。祭司とレビ人の違いは皆さんお分かりでしょうか。祭司もレビ族の一部ですね。でレビ族であったアロン、モーセのお兄さんのアロンからの直系ですね、そこから出てきた人たちですが、彼らは 神殿の聖所で奉仕をします。神がおられるところに出ていく。でこの神殿の聖所というのをね、皆さんもね、あの絵とか映像でもいいですけれども、ぜひですねしっかりと見て、一度見てみてくださいですね。まずこの門があるわけですよね。でそこから入ると一番最初に出てくるのは青銅でできた、この祭壇があります。でその祭壇の向こうに、さらに向こうにこの長方形っていうかな、こういう感じでこうなってますね、長方形で聖所があります。清いところっていうのがあります。でこれが昔は幕屋で、幕で作られてますけれども、神殿になってから建物であります。でその間にこの旋盤っていうのがあって、あの手と足をね、こう水で洗う、清めるところがあるんですけども、でその聖所の方を入っていくと、右手に、少なくともあの幕屋の時は右手に、この臨在のパンの机、このパンを備える机がありました。で12個を置くんですね。イスラエルの民が神の前で覚えられているっていう意味ですけども、命ですね、しかもね。そして左側の方には燭台ですね。燭台っていうのはこの、ろうそく台でもけど、ろうそくじゃないんですよね。この上の方がか、あの皿になっていて、そこに、油を入れて、そしてあの灯す。でその中をですね、全体を灯すための燭台があって、で正面のところには、正面のところには香壇っていうのがあるんですね。香を焚く壇があるんですね。でその香を、このもっと奥のところにこう垂れ幕がそのさらにあって、その垂れ幕の向こうが至聖所、聖所中の聖所ってことです。至聖所、一番至るって至上の至ですね、こう最も清いところって意味ですね。至聖所があって、そこに、あれがあるんですよ、あの契約の箱があるんです。で契約の箱の中に10階の石の板があって、そしてそこの上に、この贖いの蓋っていうのがありまして、なだめの蓋かな、新しい役だとなだめの蓋というのがありまして、でそこには年に1回大祭司だけが入ることが許されて、でそこでイスラエルの1年間に犯した罪をその告白し、そして罪を許していただく、罪あの血を携えていってですね、でこうやって祭司が祭壇からその、至聖所のところまでのところを、この務めを果たすわけです。そこに神がですね、この至聖所のところに神が臨在しておられるので、そこに行くときに細心の注意を払って、この生贄を捧げて血を流してということをやってですね、それで入ってくる。でこれが民とその、神との間を仲介している、なので祭司なんですね。神の前に彼らに代わって出てって、そして今度は民に対して神様の恵みと祝福を分かち合っていくっていう、この間に立つ人でありますですね。でレビ人はじゃあ誰かということですけれども、レビ人はその補佐ですね、簡単に言うと。で幕屋になった時の時代は、あのこう解体してまた取り付けるんです。あのテントとまさにテントですから、解体してあのその、幕とか、材料ですね、板とかですね、それを、あとは面白いのは、あの契約の箱とかその臨在のパンの机とか全部あの、棒がついてるんですね。であの外さないようにしとくんですよね。で実際の時にこれ担ぐんですよ。だから神輿みたいな感じになっちゃうんです、特に契約の箱はね。でそれであの運んでいくっていうんだけど、神殿になってから動かないですから。でどういうことかって言ったら、この第一列王記を、歴代史を見るとですね、あのダビデが、指図してます。レビ人は、主に歌をリードする人、そしてもう一つは門番です。門番、門営かな、後で出てくるよね。門営ですね、門番じゃなくて門営です。門を守る人です、ガードする人です。で、賛美がずっと礼拝の中で、礼拝というか神殿の中で、この褒め称えられるように、この歌が歌われているように彼らは導かれています。だから今詩編をね、私たちね毎週読んでるじゃないですか。あれ実は歌の歌詞なんですよね。歌の歌詞なんですね。でああいうものをこうで、いろいろタンバリンとかいろんなの出てきますけども、彼らがそれを導いていって、もう24時間もこうずっと聞くことができるような感じにしているわけですね。で これがずっとこうダビデがそうに示されて、ダビデがね、好んでやったわけじゃなくて、実はダビデが示されたんですね、神様に。天に行くと絶えずですね、この音楽、音楽を持って神様に賛美しているということが黙示録から分かってますですね。で、天国に行ったらもうね、礼拝とかなんかいつもめんどくさかったけどね、天国に行ったらもうなんか楽なんか、いや、そうですね、もっと礼拝がありますので、夜も昼も叫んでるって書いてますね。休むことなく礼拝です。いや、じゃあ行きたくないとかって、私変えられてますよ。で、本当にそれほど神様の恵みの栄光がものすごい強烈だから、んなね、永遠かかってもね、賛美しきれないですね。そういうのを導いている人がいるわけですね。で、この門番で、門営の方はですね、これがね、本当に礼拝を捧げたい人たちだけが入ることができるように、こう守っているんですよね。そしてこの神のところは清いところですから、それにふさわしくないものが入ってきては困る、敵が入ってきては困るわけですから、そこを守っているわけなんですね。で、聖書の中では門が閉じられている、開かれているって非常に重要で、本当にそこに入っている者たちが救われるっていうことなんですけれども、この一番最初にですね、この門営をしていたのは実はね、御使いケルビムなんですよ。覚えてます？アダムとエバが罪を犯して園から出ていかなきゃいけないときに、園の入り口をですね、このケルビムが守っていた、炎の剣を持ってね、守っていたって、こうやって神がおられるところがにそうでない者たちが入るのを防いでいる、守っているという役目を行っていたわけです。で、これ教会はね、どちらも実はあってね、教会ももちろんほら、賛美はもう本当にいつも賛美リードしてる人いるでしょ。で、そして、門営はある意味で案内する人であるとか、あるいはもう教会の全体でやってますよね。こう誰かが来るであるとか、そしてまあ僕、ね、こう全体でこう見てますよね。この新しい人が来たとか、そうじゃない、一体どうなってるのかとかですね、そういうことを見ている、ということを行っています。で、この働きはこのレビ人です。で、ここまで詳しく話したんですけども、この10章においてですね、誓約を神と結ぶ、この盟約を結ぶにあたって、結局礼拝がどんなことがあっても守られるためにですね、そのためにこの生活を変えていこうという、そういう内容になってるんですですね。では続けてご覧ください。民の頭では、パルオシュ、パハテ、モアブ、エラム、ザト、バニ、ブンニ、アズガデ、ベバイ、アドニア、ビグワイ、アディン、アテル、ヒゼキヤ、アズル、ホディヤ、ハシュム、ベツァイ、ハリフ、アナトテ、ネバイ、マクピアシュ、ネシュラム、ヘジル、メシュザブエル、サドク、ヤドア、ペラテア、ハナン、アナヤ、ホセア、ハナンヤ、ハシュブ、ハ、ロヘシュ、ピルハ、ショベク、レフム、ハシャブナ、マーセア、アヒア、ハナン、アナン、マルク、ハリム、バーナということで、一般の民の頭が出てきています。で、こういう感じでネヘミヤが総督で、まずリーダーとして全てのことの責任は私が取りますとですね。何かあったらまず私が非難を受けなければならないとして、これは本当にリーダーの模範でありますね。このネヘミヤはね、リーダーは各あるべきですね。そしてその次に祭司、レビ人、そして民の頭ということで、この責任の順番がこうそれだけ重いわけ。まず祭司が一番重くて、そうですね、礼拝を中心にした国民生活に変えられていくわけですから、まず彼らが腐敗したらとんでもないことになるわけですね。で、事実そうであったんです。補修になった理由というのが、神殿において腐敗が起こっていたんですね。で、これが、同じく祭司であった人で預言者となったエゼキエル書ですね、ちょっとね、家に帰ったらまだ読んだことない方はね、読んでみてください。一章だけでいいです。面白いですよ。一章はね、わけわからないんです。で、いろんな意見があって、これ UFO って実はケルビムのことじゃないかっていうぐらいね、不思議な 動きがなんか UFO っぽいんですよ、こうなんかですね。でこれケルビムだって書いてありますですね。そしてこの彼がですね、神殿において腐敗が行われていることがこの10章あたりで掲示されるんですね。神殿にまでテレポートされて、こう移されてですね、中を見たら偶像礼拝やってるんですよ、神殿の中で。でこれが見せられて、ケルビムがその神殿の中から少しずつ出てっていなくなっちゃう、つまり神の御臨在がなくなっていくって去っていくっていうことを、このケルビムエゼキエル書に書いてありますけれども、こういうふうに具体的に神様はエゼキエルに言ってます。22章の26節で、その祭司たちは私の教えを冒涜し、私の聖なるものを犯し、聖なるものと俗なるものを分けず、汚れたものと清いものとの違いを教えなかった。また彼らは私の安息日をないがしろにした。こうして私は彼らの間で汚されているってこう言ってるんですね。そしてね、今度続けてそれ読んでいくとね、今度ね、その町の高官たちは獲物を噛み裂く狼のようだ、人々の血を流し魂を滅ぼして自分の利得を貪っている。でこのようにね、関連してるんですよ、まあ、祭司がこのきちんと聖なもの清いものの違いをこのやってなくて安息日をないがしろにしていたと。でこれをやっていて、でその続きとして町の高官だから、ここで言っている民の頭と同じですね、が何ですか、人の血を流す、つまりちゃんと守らないということです。国民の生活を、弱い人が虐げられているのを守らない、そして魂を滅ぼして自分の利得を、自分の利益のためにしか動いていない、ね、このリーダー、政治のリーダーがね、そういうふうになっちゃうと、もう国民がもう大迷惑をしてしまうわけですよね。もうそれは皆さんご存知だと思いますが、それが起こっていたんです。で今その悔い改めなんですね、彼らは。だからこれ引用しているわけですよ。この祭司から始まって、まずネヘミヤだけども祭司始まって、そしてレビ人、そして、民の頭です。で28節です。この他の民、祭司、レビ人、門へ歌いて、宮のしもべたち、また諸国の民と関係を立って、神の立法についた者全員、その妻、息子、娘たちすべて理解できるまでの者に、理解できるまでになった者たちは、ものは彼らの親類の優れた人々と歩調を合わせつつ、神のしもべモーセを通して与えられた神の立法に歩み、私たちの主のすべての命令、その定めと掟を守り行うという次のような呪いの誓いに加わったとあります。だから主だった人たちだけがもちろん名前を連ねているわけですから、それにリーダーに歩調を合わせて他の人たちが一緒にね、この呪いの誓いに加わった。これ呪いって何かって、立法を守らなければ、この立法に背いたら呪いが来るっていうふうにね、モーセの立法に書いてるんですよ。でその誓いに加わったとあるわけですね。そしてその加わった人たちの表現がこの、どういう人たちかっていうのが書いてあるのが興味深いですね。28節で諸国の民と関係を立っているっていうんですよ。でこれが先ほど話した内容で、その自分たちが移り住んできたわけですから、そこにいる人たちと当然ながら歩調を合わせなければいけないのが普通、日常になっていたんですが、神の立法に従うのであればそれをすることはできない。だから共には住みます、共生はしますよ、共には行きますけれども、その共有はできない、価値観をですね。神を第一にするのであれば、その自分の住んでいるところでの共同体の関係、ある部分で断ち切らなければならないということが起こるわけですね。そして新しい神の共同体ですね。で私たちは教会になるわけですね。がそこにあるものとして行動するというように変えられていかなければならないわけなんですね。でここの関係が非常に微妙であると同時に大事で、イエス様も何度となくお語りになりました。例えば最も関係がこの密接なのは家族でありますけれども、イエス様はね、憎むという言葉まで使われて、その家族との関係において、なんて言ったらいいかな、 こう変化がもたらされなければいけないことを教えてるんですね。でイエス様のところにマリアなどね、お母さん、また兄弟たちが来てですね、そしてイエス様を引き取りに来ようとした時があったんですね。で引き戻そうとこうしたわけなんですよ。イエス様は父なる神につながれてますですね。だからそれでその方に従っている中において、この肉の家族はですね、これは何かおかしくなっちゃったっていうことで、忙しすぎたっていうのはあるんですけども、それでもう引き戻そうとした、けれどもですね、イエス様こう言ったんですよ。するとイエスは彼らに答えて、私の母、私の兄弟とは誰でしょうかと言われた。そしてご自分の周りに座っている人たちを見回して言われた。ご覧なさい、私の母、私の兄弟です。誰でも神の御心を行う人、その人が私の兄弟姉妹母なのですと言って、そこに聞いているその者たち、神様の言葉を聞いて守っている者たちが私の兄弟であり母なんだってこう言って、この親は敬ってますよ、敬っているんだけど、そのイエス様につながってるがゆえに、イエス様の言葉を守ってるがゆえに、そのつながり、その関係がすごく強くなったから、こっちの関係が相対的に薄くなっちゃってるわけですよね。こっちが強いからですね、薄くない、相対的にですよ、変わってないんですよ。でもこっち側から見ると切られてる感じになっちゃうんですよ、ですよね、でそういうことを言ってるわけですね。でイエス様がね、十字架に行くときに群衆がついてきたときにこう言われました。私の元に来ては自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、さらに自分の命までも憎まないなら私の弟子になることはできない。憎むっていう言葉はね、嫌いになるって意味じゃ全然ないんですね。そうじゃなくて、今言ってるように、このその神とのイエス様との関係が強くなってるがゆえに、こっちとの関係が相対的に薄くなっても、でもダメだよと、こっちを大事にしなさいという力が、圧力がものすごいかかるわけですよ。ですだからこっちを一番にするということを考えるんであれば、本当に決断、本当にもう決めるしかないんですよね、こっちにするって。それを愛する、またはこっちは憎むっていう言葉で言い表しているんですよね。これはもう皆さん体験的に分かるかと思います。それだけの大きな大きな決断をしてクリスチャンになれるわけですよね。そしてバプテスマを受けることはできるわけなんです。それで次に30節です。ここから誓いの内容に入ってきます。私の娘をこの地の民に与えず、また彼らの娘を私たちの息子の妻としないと。でこの呪いの誓いの一つ目が、これがね、婚姻をしない周囲の住民とということなんですね。これがエズラ記においてもネヘミヤ記においても帰還の民の一番大きな課題だったような感じがしますね。当然そこに住んでいるわけですから、その近くの人と結婚するっていうのは自然の成り行きなんですよね。けれどもモーセの律法の中には明確にそれをやってはいけないと書いてあるんです。申命記の7章の3節に、また彼らと婚姻関係に入ってはならない、あなたの娘をその息子に嫁がしたり、その娘をあなたの息子の妻としてはならないって言ってるんですよね。でこれね、理由があるんですよ。そのだから純潔を保たなきゃいけないとかそういう話じゃなくて、理由があって、続けて読むと、というのは彼らはあなたの息子を私から引き離し他の神々に仕えさせ、こうして主の怒りがあなた方に向かって燃え上がって、あなたを直ちに根絶やしにするからですということで、何を持っていけないかというと、その関係を持つ、結婚することによってこっちの人たちは他の外国の神々をに仕えているわけなんですよね。そうするとおのずと自分もその神々に関わるざるを得なくなって、その関係上その神々にも仕えていくっていうことが起こるというふうに言っているわけです。で周りの人たちの方がマジョリティ、多数派ですから、その中で生きていくのであれば当然ながらそっちの方に偏っていってしまう。だからこの一番、その神様との関係の次に一番近しい関係である夫婦の関係ですね、ここにおいてその同じ神を崇めてない人との婚姻はいけないのだということなので、事実ですね、ソロモン王もダビデの息子ね、ソロモン王がね晩年になって、なんと奥さんが300人ですよ。でそばめが700人ですよ。 で、しかもその多くが異邦人です。政略結婚なんですね。ね、でそれで行っていったことによって、そこにその奥さんたちの出身の神々が持ち込まれてですね、そしてその、祠っていうかなをですね、高きところっていうんですけど、昔はあの事実この石を積み上げてね、高きところっていうんですが、それをなんとエルサレムにあるこの山、オリーブ山のね、これ下の方にね、つまずきのね山っていうのがあるんですけど、丘っていうのかな、山っていうのかな、でそれそこにね作っちゃったんですよ、結局。でこういう大反省に基づいて、まず婚姻において、他の、周囲の人のところに嫁がないということを決めました。でこれね、私たちね、すごくね分かりやすいと思います。あのこれをね、あのアメリカとかでね、こう教えているとね、こうなんか一生懸命説明しなきゃいけないんですけれども、私たちはよくもう知ってるんです。これ私たち の誘惑でもあって、もういつも受けてる誘惑ですね。でそれ何かっていうとね、多神教というのは結局ね、その地域に根ざした神様なんですよですね。だからエジプトにいるときはエジプトの神様、そしてアラノの旅をするじゃないですかですね。で次にカナンに行ったらカナンの神様になっちゃうんですよ。でどうしてかって言ったら、その地域の人たちを敬うためには、その地域のものを受け入れる、その地域を代表する神様がいるわけでしょ、偶像ね、いるわけですよ。でそこに行ったらこう移って、その場その場で、その神様を変えていくということを行って生きていくわけです。これが多神教の考えですですね。で私たちはそれをこういつもこう空気のようにやってますから、何をするかって言ったらね、この例えば教会に来たらイエス様という神を敬っていくってのはすごく楽なんですですね。けれどもこの教会から出て普通の生活をしているときに、そこの自分の職場の人たちが大事にしているものを一番大事にするって、でそれがもしかしたらイエス様が言われていることと別個違うことをね言ってくるかもしれない、けれどもこっちのことを言ってんだから、こっちのことをやっていかなきゃいけないっていう二重生活なんです。あるいは三重生活ですね。このコロコロここ変えて動いていこうとしちゃうんですよね。けれどももちろん私たちの神は天と地をお作りになった方で、どこに行ってもこの唯一の神のみをで生きている。でこの方に結婚してるわけ、ある意味でね、この方と契約を結んでるわけですね。だからこの方のものなんだっていうことを生きて、そして唯一そのことを分かち合える共同体っていうのは教会だけなんですよね。そしてその他のところでは、そこにいる人たちを敬って尊ぶけれども使えるのではない、使えるっていうか、その何ていうかな、そうですね、うん、魂を売らないっていうか、何ていうの、価値観は共有できないわけなんですよね。第2コリントの6章の14節で、不信者と釣り合わない首輝きを共にしてはいけませんとあります。で婚姻関係については、クリスチャンでなかった人がもうすでに結婚していて、それでどちらかがイエス様を信じましたっていうのはもう当然で、第1コリントの7章を見ると、どちらかが神のものであったら聖なるものとされていると。だからその婚姻関係はもう神様は認めておられるわけですね、片方がクリスチャンじゃなくても。けれどもこれからね、これからその結婚するという人がね、あのクリスチャンじゃない人と結婚しますっていうのは、これはあの罪とは書いてないです、新約聖書では。あのこっちは立法だから、こっちね今書いて、罪とは言っていないけれども、次に見えてくるものはここに書いてある通りですね、自分自身が神から離れていくようにどうしてもなっちゃいます。その自分はその人を救いたいと思って、その人が神様のところってなんだけども、あのその逆が、ほとんどがその逆になっちゃいます。だからここはやっぱりあの今の時代でも、当てはまることですね。でこの例えば未信者と結婚したからもう罪だとかね、地獄に行くとか、そういうのはないけれども、おのずと神様に、でそういう意味では神様から離れるっていうのも本当に大きな罪だから、罪、そうですよね、罪ですよね。ですからで31節です。諸国の民が安息日に商品、あるいはどんな 穀物を売りに持ってきても私たちは安息日や聖なる日には彼らから買わない。また私たちは7年目には土地を休ませあらゆる負債を免除するということで、2つ目の誓いは安息日を聖なるものとする、働かないということです。これね、すごい大変だったと思いますよ。周囲の人たちは日曜、安息日土曜日関係ないじゃないですか。関係ないですよね。で、ちょっと今イスラエル行けないけれどもね、イスラエル行ったらすごいですよ。彼らは交通機関は一切動いてない、公共の施設は一切空いていないですね。で、そういう時にフリータイムですからとかってね、旅行のグループにいたらね、飯を探すのが大変ですね。レストランを開けたら罰金払わなきゃいけないんですよ、安息日に罰金ですね。で、こうやって本当に国こぞって安息をしてますですね。で、こういうことがおそらくその当時はもっともっと厳しく行われていたんですが、周りの人たちは全然関係ないじゃないですか。だから商売をする誘惑というのはいくらでもあったわけですけれども、それでも私たちは、この安息を守りますということを行っていくわけですね。で、あと7年目っていうのありますけれども、これはどうしようかな、これ後でね説明しますね。この安息ということについては、安息日についてはですね、キリスト者はこれは律法の中にいない。で、この安息日っていうのはキリストを表しているものであって、影であるっていうのはこの最初に書いてありますね。イエス様が私たちの安息になってくださったんだということが書いてありますが、この聖なるものとするということについては教会も新約聖書も変わらずに原則としてあるわけなんです。私たちはね、土曜日にね絶対来なきゃいけませんとかって言ってないよね。だってネパールはね、公休日が土曜日なんですよ。あそこ仏教かな、不思議ですけどね、土曜日なんですよ。だからね、土曜日にね教会礼拝守ってます。でもこれたまたま国として公休日だから土曜日にやってるんですけど、日本は日曜日ですよね、うん、で、日曜日であっても土曜日であっても何曜日でもいいんです。大事なのはその集まるということであって、それを、この他にいろんな用事とかいろんな仕事とかいろいろ周りは動いてますから、で、それがあってもどんなことがあってもこれだけは私は守っていきますということをし続けていく必要があるわけですよね。ヘブルの10章の25節にこう書いてます。ある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。その日が近づいていることが分かっているのですから、ますます励もうではありませんかということなんですね。だから この礼拝っていうのは、この聖なるもの、神、聖なるものとするっていうのは何かって言ったら崇めるってことですね。皆を、神の名を崇める。で、このために仕事とかも休んで、本当信仰を持ってしかできないですよ。だって商売やってる人はものずと分かるじゃないですか。もうその時に損失しちゃうわけですから。けれども信仰を持ってそれを行っていくということを、本当に大事にしてい、かなければ、ならないんですよね。余った時間でやるなっていうことじゃないですね。で、さっきの安息年の方ですけれども、7年に1回ね休婚するんですよ。休婚、土地を休ませます。で、これは土地を休ませることによってこっちも信仰がいりますけれども、他のところはどんどんこうやってるわけじゃないですか。1年間休ませんですよ。やばくないですか、その間収穫でも。このレビ記に書いてますけれども、その分の収穫をその前の年に神は与えるって約束されてるんですよ。これを信じるのも信仰いりますね。でも休ませることによって土地がもっとこう超えてくるし、あとはね労働者を休ませるっていう目的もあります。あとね落ち穂があるじゃないですか。この出てきちゃうね、どうしてもね、この落ちたものがあるでしょ。それで貧しい人たちがそれいくらでも食べていいようにすると。だからルツキっていうのは落ち穂を拾い、ああいうそういう人たちはね、こうそういう そういうふうに貧しい人に施すということで、休むということはね、非常に積極的なことなんですね。働くだけはノーじゃないんですよ。休むこともノーなんですよ。そのことによって本当に自分が働いているのは自分がやってるんじゃないよと、全部神が与えてくださったものなんだということを本当に休んだ時に理解する。私もそうですね、コロナによってね、みんなこう止まったじゃないですか。教会もそうだけれども、ほら自分の仕事の中でもいろんなことが止まったと思う。そしたら日常やってることどうですか。どれだけ尊いものかって分かってきますよね。だけどそれが止まんなかったら、なんか自分がやってるって、自分がやってるかのようなね、錯覚を起こすよね。それでどんどん高ぶっていっちゃうんですよ。神なんかいらないってなっていっちゃうんですよ。ところが休むことによって初めては神が生きてるんだって分かってくるんですね。ということで、大事、あと負債を免除するんですね。7年に1回ね、このね、安息年の時に良いことも行うんですね。この負債を免除する、この縛ってる、束縛しているものを解放していくって働きをします。で、32節ですね。私たちは自分たちの神の宮での礼拝のために毎年シェケルの3分の1を捧げる義務を自らに課す。これは並べ備えるパンと上空の穀物の捧げ物のため、上空の全焼の捧げ物のため、安息日、新月の祭り、礼祭、聖なる捧げ物のため、そしてイスラエルのなだめを行う罪の清めの捧げ物のため、および私たちの神の宮のすべての用途のためであると。4つ目はですね、これ礼拝への捧げ物なんですけども、そのためにシェケルを支払います。で、レビ記かな、あ、間違った、出エジプト記の30章に半シェケルが、この青年男子が払わなきゃいけないってことが書いてあるんですけれども、ここ多分ね、建設したじゃないですか、城壁の。かなりの経済的な負担があったんだと思うんだよね。3分の1にしてます。3分の1ですね。神様はやっぱりこの何ていうのかな、律儀にね、この律法の一点一句って、まあそれもイエス様おっしゃってるんだけど、そうじゃ、憐れみの原則ですよね。憐れみの原則がここで働いてます。でですね、これらによって、ここでこの祭りとか生贄とか捧げる穀物ですね、また家畜ですね、でそういうもののために使っていくということでありますね。で、キリスト教会は一体じゃあどういうふうに考えたらいいかといったら、この罪のための生贄っていうのは究極的に捧げられてるわけですね。イエス様が生贄そのものであります。で、神がこれほど大きな犠牲を払って生贄を与えてくださったことに対して、それを恵みを持って受け入れて、私たちは感動して、その喜びを持って応答するのが捧げ物になりますですね。で、具体的にお金かかるんですよ。で、これが否定的に取らないで欲しいんですね。むしろ、この私たちが礼を持って、誠を持って神を礼拝してるんですが、目に見えないんですけれども、やはり目に見えるものを通して、目に見えないものに仕えてるんですよね。わかりますよね。その目に見えるものっていうのも大事であって、で、それが、この、例えば私たちは聖霊の宮だというふうに呼ばれてますけども、私たちの体が聖霊の宮なんですよ。ね。なのにね、私はね、いやネットもあるしね、体持っていくのめんどくさいしって言って、ネットだけに変えられると、もうこの次のポストコロナはネット礼拝だなんてね、いや実はそういうふうに言う人もいるんですけども、体と心を分けてしまうっていうのを聖書の時代は、この新約聖書の時代は異端だって言われてたんです。グノーシス主義です。この体と心を分けちゃうんです。体も聖なるものである。だからパウロはローマの12章の1節に、ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます、あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい、それこそあなた方にふさわしい礼拝です。今肉体持ってない人手を挙げてくださいって言って、今幽霊っぽくね、肉体あるでしょ、触ったらありますよね。体を持って捧げに来てるわけですよ。 ですよね。で、それっていう、それによって初めて霊的にも神に捧げてるっていうことが分かるわけじゃないですか。だから今も電気つけてるし、電気つけなかったら真っ暗の中でやらなきゃいけないし、ですよね。光熱費がかかりますよね。あとはこの家賃があるわけですよね。ね、分かるでしょ皆さんね。家賃はチャレンジですよね。ど真ん中、東京のど真ん中でやってるから。で、こういう具体的なことがどんどんどんどん出てくるわけで、でもこれもね、礼拝なんですよね、うん、礼拝なんですね。で、次に、また私たち祭司とレビ人と民は、焚き木の捧げ物について毎年定められた時に父祖の家ごとに、神の家に携えてくることをくじによって決める。立法に記されている通り、私たちの神、主の祭壇の上で燃やすためである。祭壇において、全焼の生贄、すべてを燃やす生贄とか、いろんな生贄がありますけれども、そのために焚き木が必要なんですね。で、これね、日本だとピンとこないんですよ。毎年3月には、花粉症になりますけれども、それは杉の花粉があるわけですよね。杉がたくさんあるわけですよね。多分。ですね。イスラエルに行くと木は希少なんです。岩ばっかりなんです。だから家は石で作られてるんです。今でもそうです。石灰岩で作るようにしてるのかな。エルサレムはね、その材質まで決められてるんです。石灰岩かな、ね、なんかで、それで作るようにされてるから、イスラエルに行くとね、この地中海気候だから太陽もすごい。だからね、眩しいんだよね。黄金のエルサレムと呼ばれてますけれども、本当にね、こう眩しくなっちゃうぐらい、こう光ってる。石なんですよ。だけど木は少ない。木が非常に少ない。だから、誰かに負担をかけないようにして、祭司とレビ人で、この焚き木を携えてくることをくじによって決めて、負担を分担していったんですね。これも大事ですね。この教会の中で負担を分担していく。一人に任せたら本当に大変だ。こう思いやっていくってことですね。とっても大事です。次に35節、また私たちの土地の初成りとあらゆる木の初成りの果実をすべて毎年主の宮に携えてくることに決めると。5つ目の制約はですね、この初成りを携える。特に祭りにおいてね、この初成り、収穫物の最初ですね、これを携えてくる。杉越の祭りというのは、あれですね、大麦の初成りですですね。で、パン種のないパンを作るというのがあるでしょ。種なしパンの祝いですよね。すぐにで50日後が、つい最近あった五旬節ですですね。この時は小麦の収穫の初成りを持ってきます。初物を持ってきますということで、最初のものを神に捧げるように神様が言っておられて、箴言の3章の9節で、あなたの財産で主を崇めよ、あなたのすべての収穫の初物でと書いてあるんです。残されたものじゃなくて、初物だから、最後にのものじゃなくて、余ったものじゃなくて初めのものなんですよ。で、これって試されません？最初のものって自分のものにしたいじゃん。最初のものって一番大事なんですよ。最初に給料が口座に、自分の口座に入ってきたら、それは自分でいいレストランに行ってちょっと食べたいとか、自分に使いたいよね。で、そのだからこそですよ、逆ですよ。だからこそ神に捧げよって言ってるんです。このことによって自分の生活、自分に与えられているものが全部神から来ているということを実感できるし、告白できるわけなんですね。ですから、収入が与えられたら、まず主を覚えてください、ね、こう与えられちゃう、ポーンとしたら、それね、神に捧げようと思ってください。もう最初に分けちゃうといいでしょう。心で決めて祈ってね、分ける。
でこれね、ちょっと待ってください、なんかその具体的なことまで指図しないでくださいよって、これ聖書に書いてあるんですよ。
第一コリントの16章の2節に、私がそちらに行ってから献金を集めることがないように、あなた方はそれぞれいつも週の初めの日、これ日曜日のことですよ、収入に応じていくらかでも手元に蓄えておきなさいって書いてあるんです、ですね。だから、なんか献金袋を持ってきた、おーおーとか出さなきゃ、そうじゃなくて、収入に応じて、前もっても来る前に祈って定めて置いとくんですよ。そして、持ってきて捧げるということになるわけなんですよね。で次に36節。また立法に記されている通り、私たちの子供と家畜の遺言、私たちの牛や羊の遺言を私たちの神の宮に、私たちの神の宮に仕えている祭司たちのところに携えてくることを決める。また私たちの初物の小麦粉と奉納物、およびあらゆる木の果実、新しいブドウ酒と油を祭司たちのところに、私たちの神の宮の部屋に携えてくるということで、初物のみならず、ウイゴと書いてます。ウイゴというのは、初めに生まれてきたオスの赤ちゃんです。ですね。これを捧げなさいと。で、これはね、出エジプト記でね、エジプトから脱出したばかりの時に、神様がこう言ったんですよね。イスラエルは私にとってのウイゴだと。ね、だからあなたは、このウイゴを持ってきなさいと。ウイゴは全部私のものであると。こう神が言われて、でも 人間の、ね、長男、ね、長男の人手を挙げてください、はいね、イスラエルの時にいたらね、ほくられるかもしれないなんていうのは冗談で、人間生贄っていうのはもちろんないです。その代わりに羊を捧げなさいって、羊を代わりにしなさいって聖書に書いてあります。ということで、もうこの初めのものは神のものなんだっていう。で、なんでかって言ったら神がそれを知ってくださった。ご自分の遺言じゃないけれども、一人子であるイエス様を私たちにもう捧げてくださったんですね。故に私たちはこのイエス様のものになって、神のものになっていることを告白するわけなんです。で、次いきますね。37節の後半から最後までですね。また私たちの土地の10分の1はレビ人たちのものである。レビ人は私たちの耕作するすべての町から10分の1を受け取る者たちである。レビ人が10分の1を集めるとき、アロンの子孫である祭司がそのレビ人と共にいなければならない。レビ人はその10分の1の10分の1を私たちの神の宮に携え上り、宝物蔵の部屋に納めなければならない。この部屋にイスラエルの子らとレビ人たちは穀物、新しいブドウ酒、油の奉納物を携えてくるようになっているからである。そこには聖女の用具があり、また当番の祭司や門営や歌い手たちもいる。このようにして私たちは自分たちの神の宮をなおざりにはしないとありまして、10分の1を捧げる。で、レビ人っていうのは町は当てがわれてる、町と放牧地っていうね、最低限のものを与えられてるんですけれども、割り当て地はなかったんですね。それは神様に奉仕するためであって、神様の奉仕こそが相続地だっていうのに書いてますけれども、そうやって彼らは人々の、この、捧げ物によって支えられていたわけなんです。それが10分の1です。で、10分の1っていうのは聖書によく出てきます。アブラハムも10分の1をね、メルキゼゼクに捧げたってのがありますね。で、で、これが、新約聖書には何て書いてあるかって言ったら、イエス様が10分の1に、そのなんかちっちゃなことにこだわっているパリサイ人に対して戒めたんですけども、それも、ないがしろにしてはならないというふうに書いてあります。だから立法ではないんですが、目安ではありますね。目安ではあります。私たちの収入の10分の1。とてもいい目安です。そしてここでレビ人が面白いのは、捧げてですね、レビ人自身も今度はレビ人がもらった10分の1を、その10分の1を祭司に捧げるんです。祭司はもっと何も持ってないんです。だから持ってこられたものだけで、これ宝物蔵って書いてますけれども、そこで生活の糧を、あとはね、この礼拝いつも捧げてるからね、この礼拝、礼拝にこう持ってくるもの、穀物とかそういうのもあるわけですよ。 そしてそういう宝物蔵があって、そこに当番の祭司とか門営とか歌い手たちもいるんですけども、あとはここにこの、10分の1をですね捧げたものをこう入れておくところがあったんですね。これだから全ての人が、まあ、この祭司はちょっと違いますけれども10分の1なんですね。でその中で生きてる。で残念なことに13章に入りますと礼拝が滞っている話が出てきちゃうんですよ。なんでか分かりますか？人々が10分の1を捧げてなかったんです。で生活にレビ人が困っちゃったんです。だから自分で仕事をしなければならなくなっちゃったんです。それで礼拝が止まっちゃったんですね。という実際的な深刻な問題が起こったんですね。なのでこの神に仕えている人々を物理的にも支えるということはとても大事で、パウロとかは、パウロとかあと他にも言ってたかな、人たちはこのことを教会の人たちにも教えてます。第一コリントの9章の13節14節で、あなた方は宮に奉しているものが宮から下がるものを食べ、祭壇に仕えるものが祭壇の捧げ物に預かることを知らないのですか。同じように主も福音を述べ伝えるものが福音の働きから生活の支えを得るように定めておられますと言ってます。なのでこの教会においてもそれに専念をしている、まあ、普通牧師とかですよね、あと他の人も当てはまる場合が多いありますけれども、そういう人たちは福音の生活の支えが与えられることによって教会こう礼拝が守られると、つまりその、福音の働きをしている人の生活を守ることは自分の礼拝を守ることにつながるわけですね、ということになるわけです。でパウロはですね、ところでこんなこと言ってたんですけど、自分はもらってなかったんですよ。でね、これはね、特殊な問題があったんです。偽教師がねはびこったんですよ。お金を無心する、でそういう人たちがいたので、この自分の体を張って、彼は天幕作りですね、その技術があった。だから仕事をしながらね、この働いて、そういうつまずきになるような、そう、実際は全然ね、これ権利があるからいいんだけど、あえてその権利を使わないで自分で働いて、まあ、いたことが書かれています。で最後に、自分たちの神の宮をなおざりにはしないっていう、これに文字通り命をかけたんです。これネヘミヤ、またここに言ってる誓約書ですね。でその中でどのように生活を変えていくかって言ったら、もうここですね。こういうふうにモーセの律法にも書いてるし、また周囲に人々が住んでいるし、でこういう中で生活をしていくときに、これでやっていこうと、このみんなで取り決めをしていったわけなんですね。だから教会においてですね、私たちもいかにして私たちがイエス様に栄光をお返しするような、このことができるかということを軸にしてですね、そして、もちろん礼拝がある、そしてその他にいろんなことがある、でそういうことを一人一人が祈っていく必要がありますね。いや具体的なことは分からない、もちろんいいんですよ、具体的なことは分からない、それぞれほら賜物があって役割も、大体ね、こう全体のことはほら私が監督だから決めるわけですけれども、考えていくんですけど、でもね、そういうのもね、含めて、こう、全体のために祈っていくんですよね。で、そして、いかに私たちが、この、礼拝を、神の宮をなおざりにしないって書いてある、礼拝を、本当、礼拝を通して、イエス様の栄光をお返ししていくっていうことを、いかに保持していくかって。でそれぞれの生活の中でいろんなことがあるけれども、今こう見た通りですね、この生活を変えていくということですね。でこれができます。で、そうだな、この今 やれるのかなとかって、いいですよ。祈り始めるっていうのが一番大事ですね。祈るってことなんですね。そして、こういうことだったら、じゃあ私本当にこういうふうにやっていかなきゃいけない。でも今はそれはできないと思うなって。そしたら祈るってことですね。主をどうぞそういうことができるようにしてくださいって、こう祈っていくということですよね。いかがでしょうか。ですね。はい。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に、あなたが、 タイムリーな、こう時期にかなった、この御言葉を与えてくださってありがとうございます。私たちが本当にこのコロナ後の生活、ということでようやくこのデジタルからこの実際に集まることが許されてくるようになりましたけれども、まあ、その間に本当にこの共に集まることを礼拝することの、なんていうか、尊さを知りました。主はありがとうございます。そして私たちがまたこのその中に戻っていく中において、主をどうぞ、今ここにいる人たち、またこのビデオあるいは音声を聞いている人たちが本当にあなたが、この一人一人に知恵を与えて、一人一人に語りかけてくださって、自分の生活が本当にこの礼拝が守られるようにどうなっていくのか、教会が守られるようにどうなっていくのか、それを考え、また実行に移すことができるようにしてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを下げいたします。アーメン。